初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千民です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
暑いですね。
8月中旬もう半ばも過ぎって感じですか。お盆過ぎましたね。
そうですね、うん、早いですね。もうあと4ヶ月経ったらもう正月ですよ。もうやばいっすね。
そうなの、ほんと早い。
そうに言うとほんと早いっすよね。この間なんか正月、
うん、
なんかもう年々こう年を取るたびごとに時計早くなったっていう感じすごいするんですけどね。
そうなんですよね。確かに早く感じますよね。
ね、はい、何ですかね、これね。なんかこう時間のなさというか。
うん、
昔こんなに時間長かったのにって小学校の頃思いませんでした？
ねえ、だから大人になるとね、違うんですよね。進み方のその感覚がね。
ね。まあね、おじいちゃんおばあちゃんなんかも本当気が短くなるの分かりますよね。
せっかちになっちゃう方多いですよね。
もうだってもう待ってらんないでしょ、多分。全然。
まあね、それはそうですけど、でも塩田さんは今年は結構いろんなことチャレンジされてるから、お忙しくもしてるし、結構充実した感じでここまで来てるんじゃないですか。
貧乏暇なしですよ。
いや
もう一生懸命やってますよ、本当に。
一生懸命やってますよね。
怒られながら。
怒られながら。
もうパートの方から怒られて、もうこれ足りないよ、みたいな。
楽しそうですよ、でも。
うん、そうそうそう。いろいろね、これも勉強なので、
はい、
っていうふうにすれば、うん、そんなにね、カチンと来ないで済むし、うん、仲良くやるのが一番ですからね。
そうですね、楽しくね。はい。
そうそう。じゃあ、そういうことで。
はい。
で、仲良くやるということで、
うん、
あれなんですけど、前回ちょっとお話ししたのが、これは設備の交換、うんぬんかんぬんとかって話をしました。はい、で、まあ、この時期ね、夏なので、うん、まあ、ちょっと賃貸関係のお話よりは、リフォーム工事の方とか、まあ、ね、まあ、この間ね、たまたまちょっと物件いろいろ調べてみたときに、やっぱね、30年とか超えてる物件めちゃめちゃ多いんですよ、今、建物って。
はい。
で、うん、皆さんリフォームとか リノベーションするよね、みたいなところも含みで、はい、まあその辺のお話第2弾みたいな感じで、今日もちょっとお話しさせていただこうかなっていう感じを今考えてます。はい、うん、ちなみに菅さん、リフォームとリノベーションってわかります？
違いですか？
そう。俺、この間までわかんなくて、あれなんか大きい工事のことリノベーションってちっちゃいのリフォームって言うのかなと思って、で確かに、あ、そんな、あるところで、あ、なるほどね、みたいなのがあったんです。
確かに、でも今まで、なんとなくこう、普通に聞いてましたけど、違いって言われるとわからないです。
リフォームって元に戻すって言うんですって、
うん。はい、元に戻す、はい。
で、リノベーションっていうのはプラスアルファなんですって。
うん、そうなんだ。
もう、あ、なるほどねって感じしません？
確かに、言われてみるとなんかすごい納得。
そう。だから、やっぱりなんかちっちゃい工事っていうのは元に戻す工事のことをリフォーム工事。
うん。
プラスアルファの工事をするのがリノベーション工事。だから、
はい。
間取り変更するとか、うん、浴室をなんか大きくしたりとか、いろんなことしたりとか、部屋をもっと良くする、今の家族構成に合わせた形をするのがリノベーション。古くなったから新しいものに交換するっていうのがリフォーム工事って書いてあって、ああ、なるほどねって落ちたんですよね、僕も。
ねえ、散々リフォームとかリノベーションっていう言葉使ってきましたけど。
言っときながら、あんた知ってんのって言われた時に、ちょっと僕も自信がなかったって。
いいじゃないですか。改めてここでね、再確認したということで。はい。
で、本読んで、ああ、なるほどね、とか思って。
うん。
で、その時、こう、いろいろこう、思ったんですけど、 例えば、菅さん、じゃあ、あれですよ。リフォーム工事を頼むんだったら、どこ頼みます？
だからわかんないですよ。もう私、塩田さんとこれだけ仲良くさせていただいてるので、塩田さんにも真っ先に、相談すると思いますけど。
うちじゃなかった場合。
だから、前も言ったけど、ネットでリフォームとか、
そうなんだよね。
自分の地域とか、その辺を入れて、なんか探していくんだろうなっていう感じですよ。
そうなんだよね。僕もね、どうなのかなと思って、ちょっと調べてみたんだけど、やっぱね、昔からある工務店さん、地盤のね、あとはハウスメーカーさん、あとは、設計事務所とかっていうのはちょっと特殊だよね。あとはリフォーム工事屋さん、あとガス屋さんもリフォームやってんだよね。
そうなんですか。
やってるやってる。東京ガスはやってる。
へえ、あ、
うちも
そう
一
な
時
ん
期やっ
だ。
てたからね。そうそうそうそう。
はい。
あと、家電量販店さん。ホームセンター。
ホームセンターね。
ね、やってるよね。
やってますね。
やってるやってる。だいたいね、このぐらい。じゃない？
そうですね。確かに。
そうなんだよ。で、各工事、各とそれぞれの何？特徴があるんだよね。
ああ、なるほど。
工務店さんは、昔から言う大工さん。もう家建てるところからいろんなものまでやりますよ。ちっちゃい工事も、みたいな。まあ、一番平均的な妥当の価格帯かな。ちょっと高いかもしれないけど。まあでもそうかな。普通に一番平均的な価格帯のホーム店さん。で、ハウスメーカーさんっていうと、どちらかっていうと大手のリフォームメーカーさんなのかな。例えばこういうリクシルさんとかも立ってるしね。あとまあ各、なんだろう、ハウスメーカーっぽいようなところとかもやってらっしゃるところもあるし、ホラスさんなんかもやってるしね。かなんかがあるのかな。だから、あの辺なんかは、まあ各、一概にハウスメーカーさんだから高い安いとかっていうのはないですね。安いところは安いし。結構頑張ってるな、金額頑張ってるなっていうハウスメーカーさんあります。あと、住宅設備メーカーっていうと、リクシルとかなのかな。リクシルとかと、でもやってるのって多分、リクシルぐらいじゃないかな。設備メーカー。TOTO とかなんかは、メーカーとして商品は売るかもしれないけど、リフォームの提案から設計事務所から何かやるってかっていうと、うちも実はリクシルのリフォーム、何でしたっけ、グループに入ってるんですけど、あれは、もしリフォーム屋さんやってらっしゃる方、あれ入っといた方がいいっすよ。すごくね、手厚いサービスが、リクシルさん用意してるんで。本当に、いいと思います。たくさんいろんなサービスできるし。いいと思った。リフォーム業者さん、もしやってらっしゃる方聞いてたら、いいと思いますね。あと、リフォーム工事の専門店。これはね、良し悪しがすっごく分かれる。
ああ、そうなんだ。
大したことなくても看板立てちゃうからね。よくあるのは外壁屋さんで、前にもちょっと昔ありましたけど、川崎の方で屋根交換したんだけど、屋根交換してから水が漏れ始めちゃったみたいな。あったでしょ？
ありましたね。
あれも地域のリフォーム屋さん。
あ、地域のね、
そう。だからリフォーム屋さんは、やっぱ、ある程度こう、実績っていうかなんかこう、ホームページかなんかに、だからうちももっとホームページ実績の写真載せりゃいいなとか思ったけど、そういう、たくさんやってるところの方が、やっぱ経験値あるから、そういう方がいいのかな、どうだろう、わかんないけど。だからそこは高いところもあれば安いところもあります。ただ、いいところもあるし、振り幅がでかいのがリフォーム業者さんかなって感じしますね。
ちょっとじゃあ、選ぶときに慎重に選んだ方がいい感じで
まあ、
すよ
いいの
ね。
はリフォーム業者さんですね、絶対。 で、あとガス屋さんはもう、まあ東京ガスさんですよね。東京ガスさんは、微妙に高いっすね。やっ
そう
ぱ
なんだ。
り、まあしっかりしてますよ、すっごい。ガス工事絡む場合なんかが、うちなんかも全部お願いしてますし、もちろんの話で。本当前に比べて、今の本当東京ガスさんは本当しっかり、ちゃんと、なんですか、段取り組むし、すごく丁寧に仕事するし、昔も丁寧でしたけど、工事スタートするまでの段階もかなり、ああじゃない、こうじゃないといろいろやってくれるんで、いいかなと思いますね。お客さんに近いところで意外にやってくれるんで、わがままも聞きますよ。だから、わがまま聞くのってリフォーム屋さんと、東京ガスなんかの方なんかは、もうちょっと早く工事やんないとか、値段どうしてもこういうふうにしてくれないとかっていうのは意外に聞いてくれる系かな。そんな感じする。あと家電量販店さん、ホームセンターさんは、正直ごめんなさい。よくわかんないんだけど、ちょっと高くないですか？
ど
って
う
イメー
な
ジ
ん
が
だ
すっご
ろ
いあります。あとね、遅い。
う。へえ、工事が？
混んでるからかな。そんな感じです？みたいな。一回僕聞いたことあったって。で、何々の交換の見積もりとかもらえます？とかって言ったことあるんだけど、結構遅かったっす。
そうなんです
そ
ね。
のぐらいのタイム、何？あれでやってらっしゃるんだって思いましたね。だけど、そうそう、家電量販店さんのやつなんかも見ましたけど、めちゃめちゃ数やってますよね。
なんか家電量販店さんは頼みやすいイメージがありますって感じですね。
家電量販店さんとか、ほら、物が安く売ったりとかするから、そのイメージで来るんでしょうね、多分ね。
多分そうだと思う。
意外に高いっすよ。
だから、わかんないんですよね。他がわかんないから、こんなもんなのかなって提示されると
思
思
っ
っ
ち
ち
ゃ
ゃう。
うよね。そうだよ。見積もりをほら、よく3つぐらい取った方がいいですよって言うじゃない？
塩田さんよくおっしゃいますよね。
だから家電量販店さんとリフォーム屋さんと東京ガスさんとかね。そんな感じで、やると、面白いかもしれない。
それぞれタイプが違うところで取る
違うか
と
ら、
ね、面白いですよね。確かに。
家電量販店さんは高いと思う。工務店さんの方がいいかな。工務店さん、リフォーム業者さん、東京ガスさん。そうだな。そんな感じだな。で、住宅設備メーカーなんか、どうせ、その工務店さんとか、リフォーム業者さんとか、東京ガスさんを連れてくから。
そっか。
住宅設備の、例えば、キッチン交換したいんですとかしたら、もう連れてってくれるから、絶対に。東京ガスさんなんか新宿にでかいの持ってるんで、しかも、ショールームの。オゾン、そうだよな。オゾンとかっていうのがあるんですよ。建築関係。だから、うちも、だから、打ち合わせでよく使うんですけど、建築のインテリア関係の本とかも山ほどあって、中に打ち合わせルームとかあって、なんだろうな。昔ほどカタログはないんですけど、クロスの品番とかいろんなものも置いてあるし、まあ、なんかちょっとおしゃれなスペースなんです
へえ、そうなんですね。
よ。あそこで打ち合わせしますって言ってお客さん連れて行ってあげれば、もういろんなインテリアの商品とかたくさんあるんで、お客さんが喜ぶ。
おお、面白そうですしね。なんか、
僕もオゾンのメーカー、年間会員なんですけど、時間はかなり潰せるぐらいの、いろんな見れる。
あれも
本当
見
に、
たり、これも見たりね。
これも見たり、彼も見たりとかってやってるんで、なんでしょう、リフォーム屋さんでオゾン、だから、 ほら、リフォーム屋さんも大きいところもあれば、ちっちゃいところもあったりとかするし、
はい。
で、ほら、新宿かなんかでショールームって結構集まってるんで、で、一通り見たら、じゃあ最後打ち合わせしましょうか、みたいな感じで、どっかのレストランとかそういうなんでやるよりは、オゾンでやった方が、全然おしゃれだと思うよ。本当。いつもお客さん何回か連れてってるし。そうね、工務店さん、リフォーム業者さん、東京ガスさん。まあ、間違いないんじゃない？この選択。
じゃあその3つは確実に抑える感じで。
この3つはね、値段交渉ができるっていうところがあります
ああ、
ね。
そっか。
そう。この3つは値段交渉ができるところなんで、で、意外と見積もりいつまで作ってくださいとか、工事いつまでに終わらせてもらえませんかとか、その辺のところが意外に、聞く人たちが多いかな。
そうです
と
ね。
思います。あとは、まあ、簡単に、工事期間のお風呂なんかだとすると、どれだけ長くお風呂入れなくなるのっていうのがあるから、その辺かな。引き渡しね。あと、家族構成とかね。
そうですよね。
家族構成と、その男女みたいなところで、女性だと洋服が多いから、ここの棚増やした方がいいよねとか、その辺も業者さんの方に伝えた方がいい。で、あとそのペットなのか、ペット科じゃないのかとか、あとそのご年齢、息子さんと、また娘さんと、もしくはそのご本人さんととかって、あったのは、例えば、お子さんが多くて、今、フィギュアを片付けたし、置きたいっていうのが、今、流行りなんでしょ？そうすると、こう、棚が欲しくて、みたいなのが始まって、どのサイズ感で、とかってなると、作ってあげたりとかしたんだけど、やっぱそういうの必要なんだなっていうのがあるよね。
そうですね。
あとは、こう、何？みんなで、リビングで、映画見たいと。で、どうします？みたいな話になったら、プロジェクターつけるって言うんですよ。だから天井にプロジェクターつけてあげて、で、こう天井の周りに全部、何？壁作ってあげて、間接照明にしてあげて、で、そこから、その、なんて、ビーって映画館みたいなやつが、ビーって下に下がってくるや
めっ
つ
ち
つ
ゃ
け
かって
、
こいいじゃないですか。
そう、かっこいい部屋になったのよ、そこ、ほんと、
素
すごい。
敵。
で、ビーって下がってきて、こう、ソファーで、こうやって見れるようになって、とか
おー、素
って。
敵。
我ながらいい部屋だなと思ったもん。
ね、だっておう
別
ち
に、
時間がすごく充実しそ
自分家じゃないんだけどね。でもお客さんがこうしたい、ああしたいとかって言って、なんか、まあ、大工さんとね、設計、インテリアデザイナーさんの設計屋さんがやってくれたからなんだけど、我ながらいい部屋だな、これ、とか思
ね、
って。
そういうこだわりがあればね、なんかね、相談できるといいですよね。
だ、壁は全部珪藻土で塗り壁にしてね。で、そのスクリーンが上下する壁は全部タイルなの。
ああ、そうなんだ。
そう。で、意外に高級感もありので、で、床はペット用のフローリングにしてあげたんだけど、ペット用フローリングってどっちかとザラつくんですよ。だけど、それがね、なんか微妙にザラつかないんだけど、グリップが効くみたい。その、なんか、ちっちゃな山の、なんていうの？数がちょうどいいぐらい。なんか、ザラつきすぎると安っぽいし、全くないところはツルツルになっちゃうし、 だけど、ちょうどいい感じのペットのあれで、これはいいなと思った。
素敵じゃないですか。
いや、すごく素敵な、柄も良かったし、まあ、お客さん選んだフローリングなんですけど、いくつか選んだな。あ、これはすごくいい。うん。あ、これ、確かにいい家になってるって思いましたね。
いいですね。なかなかね、そうい う。
人んちだけど。
なんかほら、やった方もすごく満足じゃないですか。
うん。う
ね
ん。ほとんど交換したんですよ、これ。ほとんど、全部交換したんです。キッチンから、洗面から、トイレから、ユニットから、床から、ドアから、全部交換した。
もうだから本当に自分たちのこだわりにね、
こだわり、すごい。うん。うん。
ね、そうですよね。はあ、素敵。
でもよかった。一発納品です。もうよかったし。
へえ、かっこいいな。
まあ、お金持ちはね。
何でもできるっていうことですね。はあ、そっ
私たちも一生懸
か。
命安くなるように努力しましたけど。
そ
そう、だ
こま
から、
で来
それ
る
は。
とね、関係ないんでしょうね、お金とかね。なん
う
か、多少
ん。
はあるでしょう
こ
けど、こだわりの方が強い感じが
だわ
す
り
る。
の方がすごかったで
ね
すね。
え、うん。
前回の、ほら、設備で各メーカー、うんうんなんてお話ししましたけど、洗面所は一番高いのつけてましたよ。
そうなん
カタログ
だ。
の中で。うん。一番高いのつけてまし
じゃあそこ
た。
は、ね。
かなり3桁万円に近い。洗面台だけで。
すごいですね。
うん。いい洗面台でした。だけど、それも、上下があったりとかするんで、で、あれ確かうちで鏡入れたんじゃなかった。その途中のところに鏡を入れてあげて、いい感じになったんですよ。確かそれも。
もう羨ましい限りですよ。
ね、ほんと。びっくりですよ。
ね
でもね、やっぱね、メーカーの対応が違う。
え。
うん、一番高い洗面台入れたから、あそこなんだけど、っつったら、あー、みたいな。覚えてるもんね。担当者が。
まあ、そうですよう ね。
ん。そう
確
い
か
う
に
ものかと思ったけど。
ね。
そう。だからね。まあね。リフォーマーで難しいは難しいですよ。だけど、100%っていうのはね、こう発注したイメージ通りいかないかもしれないっていうのもありので、いや、8割ぐらいって考えてる方が一番安全かな。例えば塗装の色がちょっと違うとかあるじゃない？だって昔だってこう、お客さんね、こうカタログ持ってって、あ、これ、ちょっと、これも言っとこう。僕が失敗した時なんだけど、カーペット張り替えるっていう話だったんですよ。で、カタログに載ってるカーペットって、本物切ってあるカットサンプルがついてるんですけど、今もどうかな？いいと、例えば3センチ、3センチぐらいしかないんですよ。わかります？
わかります。ちっちゃいんですよね。
そう。で、左側かなんかのページに大きな面の写真が乗っかってるみたいな感じなんですよ。これね、僕の場合はもうちょっとやられたっつって僕もいけなかったんですけど、そう。写真だと確かにそれっぽい写真が点々点々って黒い点々がついてるんですよ。で、カットサンプルは確かに一箇所ちょっと点になってるんですよ。だけど、写真で見ると、ほとんどもう一色なんですよ。だけど、現物は、1メーター間隔ぐらいに、ちっちゃな点が点々点々あって、汚れてるって言われたんです。
そういう柄だったわけでしょ？柄ってい
そう、
うか。
そう、実はそう。それがね、わかんなくて。
難しいですよね。
で、皆さんね、マーベットは注意してください。もうたまに僕みたいな失敗するケース絶対ないわけじゃないんで。
わかんないですよね。でも
わかん
ね。
ない。開けてみて初めて。だから僕だからしょうがないから負けましたもん。
そう
だっ
か。
て嫌だって言うんだ。
まあでも確かに気になってしまうとね。
そう、気になっちゃうんですよ。しょうがないんだよ、それは。
なるほどね。だからその辺がね、難しいなと思うんですよね。そういうリフォームとかリノベーションに関しては、多分自分が思い描く理想の形みたいなのがあるわけじゃないですか。でも、現実、ちょっと質感が違うとか、
い
なん
や、よくあ
か
る
あ
こ
る
と
でし
ね。
ょ？そうすると、え？って思う、頼んだ方は。
そう、あるね。本当に
そう。
ある。
そう。だからそこが、なんか、難しいなっていうのは、とても感じるんですよね。
で、また写真がね、そう、昼と夜とってまた違うでしょ？
ああ、確かに。
だから、必ずカタログなんかも、こう、写真とか出てるけど、やっぱ現物見て、で、現物見て、皆さんあと、よく、あれ？こんなに強かったとかってよく言うんですけど、クロスかなんかのカットサンプルって大体30センチぐらいなんですよ。それでさえ、全面がその色だと濃くなる。
ああ、そっか。また違いますよ
そう、
ね。
違うよ。だから、
確か
そ
に
こも、
ね。
なんだろうな、七八割こんなもんだよな、ぐらいの、頭をある程度持っとかないと、いやいやいやいやってなっちゃうと、いや、ならないですよってなる。
そのバランスがほら難しい。なんかほら、ね、わかってる、翔太さんたちみたいにわかってる人ならあれだけど、こっちは素人だし、こうなのかなとかね。勝手にな
る
想
べ
像
く
しち
お
ゃ
金かかんないように僕なんかは提案するんだけども、
う。
ね、そういうところはお金かけた方がいいかもしれない。ただ、そうね、こだわってこれやったんだけど、それが逆にみたいなね。逆に足引っ張ってるみたいな。
確かに
ありがちな
ね。
感じでしょ、なんか。
ありがち、ありがち。
そう。実際そうなんですよ。だから、なんかね、うまくいけばいいなとは思うんだけども。わかんないっちゃわかんないっすか。だから、うちなんかマンションですけど、玄関入ってリビングまでって、どっちかっていうと今タイル張ってるんですよ。どんなタイルかっていうと、大理石っぽいタイル張ってるんですよ。遠目に見たらわかんないっすって。
そっ
でも
か。
大理石なんか張らないっすって。寒いもん。
そうね。
そう。わかんないもん。スリッパ履いたら。正直。
そっか。
今、印刷技術すごいよくできてるからね。
ほど
ほんと本物っぽく見えるから
ね。
ね。だから、そんな感じかな。どんな感じからそんな話になってんだっけ。
ちょっと脱線しましたけれども。
脱線してるからね。
どこに戻ったらいいんでしょうか。
あとはね、じゃあ注意事項をちょっと簡単に言いますね。見積もりは3社から取った方がいいよっていうのと、あと、騒音関係の近隣関係は、やっぱ皆さんに任せた方がいいと思うよ。 挨拶ちゃんとしてくれるから、
はい。
工事の報告書とかね。
うん。
その辺関係。あと電気とか水道は使うので、すいませんけど止めなくていいですよとか。
はい。
あとね、たまに内容によっては開けてみないとわからないっていうケースがあります。例えばお客さんの家がかなり古くて、キッチン関係をちょっといじろうかなと思った時に、実はこれ配管関係がかなり導管とかっていうのを使ってくると、結構ややこしくなるんですよ、実は。まあ、結構って言っても、まあ、大したことねっちゃ大したことないんだけど、ちょっとまあ、普通の人を誰でもできる工事じゃなくなるってことですね、簡単に言うと。だからその辺関係が必要かなっていうのと、あと、東京ガスさん、さっきちょっと言いましたけど、ガス管関係いじる場合なんかは絶対必要になってくるんで。ガスから IH に変えたいとかね。そういった時なんかは東京ガスさんは絶対マストで必要なので。そうね。まあ、見積もり、近隣挨拶。まあ、細かく言えば騒音もそうだけど。あと、期間。
何ですか？
期間。
期
工
間
事期
ね。
間。そうね。
このあたりに気をつけましょうということ
あ
で
と、
す
さっき言った
ね。
ように、東京ガス管関係か、リフォーム関係か、工務店関係。三つに聞けばいいんじゃないかなって感じはします。東京ガスさんだから毎回しっかりしてるかっていうとそうでもないですからね。東
本当
京ガ
ケ
スさ
ー
んで
ス
ご
バ
ざい
イ
ます
ケー
けど。
ス。
いや、もう本当ケースバイケースですよ。本
ね
当ケース。もう、そうじゃないよって話したいけど、ここで言うわけにはいかないから飲み込むけどね。
え。
いろいろありますよ。いろんな業者にも。やっぱ当たり外れはありますから。
そうね。なんか担当者さんによっても若干ね、また違いがあるでしょうし、とか。
そうね。でもその担当者がいいから工事がいいってわけじゃないからね。
ああ、またそうね。
そう。そう なの。
そう
だからまあ、
か。
そうなんですよ。だから担当者が良ければ工事もいいって言うとそうでもないから、工事もいい人がいてくんないと、だから結局現場って、結局、見積もりが100%じゃないんですよ。だから見積もりに出てくるのは大体70%なんですよ。75とか。その残ってる25%プラスアルファ分っていうのは、現場にいる大工さんじゃないとわからないことが多いんですよ。
なる
そ
ほ
れ
ど。
を、時間がないからもういいやっていう人もいれば、いやいや、俺が入ったんだから、ここもしっかり直さなきゃダメっていう人もいるわけですよ。だその違いもあります。全然。
もう複雑す
全
ぎ
然。
る。
全然違うからね、そういうところは。だから、本当そうなの。まあ、やってみねって。やってみないとね。
本当ね、そうですよね。
いろんな方いらっしゃるからね。そんな感じです。
わかりました。では、
大
こ
丈
こか
夫？
らは、大丈夫ですよ。では、
あ
次のコーナーに行きたいと思います。ここから
ウ
は、
ィス。
今回の特推しのコーナー
で
です
。
す。お待たせしました。
何しようかなってすごく悩んだんですけど、
いっぱいありますからね。特推し。
昔読んだ本で、皆さん読んでなかったら、これ結構日本人のお話なんです。ノンフィクションなんです。フィクションじゃないんです。実は僕、同い年の方で、山野井泰さんって言ってですね、山登りの方なんですよ。で、まあ、たまたまね、昔ちょっとそういう本読んでたりとか、たまたまテレビでお見かけしたので、私も、こういう方いらっしゃるんだっていうのが分かって。で、まあ、 その本を読んでから、うわ、すごいな、この人とか思って。凍っていう、凍結の凍っていう本なんですけどね。新潮文庫から出てますし、沢木耕太郎さんが書かれてるやつで、主人公が山野井泰さんと奥さんなんです。で、ヒマラヤの、ギャチュンカンっていうちょっと変わった名前なんですけど、そこの、山を。で、山登りさんってとかって誰なんですけど、その難しい登頂ルートから行ったっていうのがいいらしいんですよ。言ったらね、もうここら辺来るともう、なんていうの、エベレスト登ったからっていうレベルは当たり前になってんのね、なんか知らんけど。その、みんなが登れないような登頂ルートを通ったかみたいなのが、その、初めての私が登りましたっていうのが、なんかこう、なんつうんですかね。すごいねってなるらしいんですよ。で、その、ヒマラヤのギャチュンカンっていうところの山の、その、ルートが、難しいルートがあって、それ実際本当に、山野井さんと奥さんが登ったんですよ。正直な話で。で、登りましたって言って、で、じゃあ下ろうかってなった時に、雪崩にあっちゃうんですよ。雪崩になって、で、標高7000メートルかな？かなんかって、もういつでも凍るんですよ。
もうすごい寒いイメージがありますもん
寒い。で、多
ね。
分、おそらく風もピューピュー吹くような体感温度はもうマイナス何十度みたい。で、酸素も全然ないようなところで、で、しかも、もう崖って言ってもそこは氷なんですよ。
怖っ。
で、そういうところで結局、雪崩に遭ってしまい、ただ落ちなかったんですね。下まで。で、奥さんが壁の向こう側、自分はこちら側になって、で、奥さんがいらっしゃるのは見えるんですって。だけど意識がなくなってるから、助けに行かなきゃいけないんですよ。
奥さんのことをね。
そう。で、自分があるところまで登って、また向こう側に落ちていかなきゃいけないんですよ。ところが、もう目開けらんないんですよ。7000メーターで、目開けちゃうと目凍っちゃうんですよ。
そっか、一瞬で凍ったりしますもんね。
そう、寒い状況らしいんですよ。だから、何が頼りかっていうと、指の感覚だけなんですよ。だから、どこに、こう、名前わかんないですけど、こう、カンカンカンって打つでしょ？カンカンカンって打てるとこがどこなのかって見えないんですよ。だから、その一個カンカンカンって打つのに、一つの指が死んでいくんですよ。左の小指で、例えばこうやって、大事な指じゃない指から使っていくんですよ。で、ここの隙間でこの岩だったら、このやつ入れられるなって言って、そこをカンカンカンって入れるんですよ。で、そこで一箇所止まるんです。で、次は左手の薬指を使うんですよ。もう左手の小指は死んじゃってるんです。もう寒さで。で、次に打つところ探しに行くんです。それで、ここだったら引っかかるっていうのを指の感覚だけでまた打つんですよ。
すごい。
それで結局全部の指を山野井さん全部使っちゃうんです。
10
一個ずつ
本。
全部使うからそう。
10本？
10本使って奥さんとこまで、奥さんとこまで何本使ったかもうかなり前に読んだから忘れちゃったんだけど、結局全部使うんですよ。だから全部指がないんですよ。そう。だけど、この人はちゃんと奥さんと一緒に下山して、で、チームの人たちも、実は日にちかなり遅れたんですって。で、もしかしたら下に下山しても誰もいないと思ったらしいんですって。山野井さん。でも、いてくれたんですよ。いてくれたから逆にすぐ治療を受けられて生命の危険までは何なかったんだけど、 もう足から手から指は全部やっちゃいましたね。それだけすごい過酷な状況の山登りをした経験がある、山野井泰史さんっていう方がいらっしゃる。
そのお話を沢木さんが書かれたってことなんですか？
とうっ
それ
ていう
が
舞
とうっ
台。
ていう作品なわけですね。
そう。
すごい壮絶ななんか内容ですよね。
すごいでしょ。
すごい、もう聞いてるだけでなんかもうドキドキしちゃいますも
すごいの、本
ん。
当に。だけど、山登りの人は帰ってこなきゃダメなんだって、やっぱり。
そうですよね。だって、そうしないと完結しないわけでしょ？
そう。そうなの。だから、ちょっとね、有名な方で、栗木さんってこう、かな、あの人は、だから、無酸素でエベレスト狙ったんだけど、結局、ダメだったんだよね。亡くなっちゃったんだよね。だから、ああ、やっぱ、いや、気持ちはわかるけど、やっぱり、ね、難しいよね。すごく若者で頑張ってたから、なんか、頑張ってほしいなぁと、すっげえ応援してたんだけど。っていうのもあるのかなっていうのは感じまし
ね、ほんと厳しいところでね。い
た。うん。
やー、よくご夫婦で戻ってこられたんです
い
ね。
や、
すごい、
ほん
すごく
と、
ないです
その覚悟
か？
が、だって、一個ずつ指潰していくんですよ。
いやー、
い
どん
やー、
な
だ
気
か
持ちなん
ら
だ
な。
ろ
いや、なんかね、山登ってるとね、頭おかしくなるんですって。
だって平常心ではいられませんよね。わかんないけど。
だからね、逆に言うと、飛び込んだ方が楽って思ってみんなが呼んでるっていうのも何回もあるらしいですよ。ああいう山って。
ね、そうでもしないとチャレンジできないんでしょうからね。
いや、なかなか難しいと。
いやー、すごいです
すごい、
ね。
ぜひね、読んでもらいたいんだよね、本当に。本当ね、まあ、僕そんな詳しくはないので、あれですけど、山野井さんはすごいですよ。マジで。だってもう、
今もだから、ご
生き
存
てらっしゃいますよ、
命
もちろん。
ですよ
もちろん、も
ね。
ちろん、もちろん。今、伊豆に住んでますよ。
そうなんですね。指はじゃあ、もう、ない状態？
ないですよ。だから、第一、第二関節とか、第一関節ぐらい。もう、だから、爪の部分はもう全部の指ないんですよ、山内さん。
先っぽでね、そうやっ
そう。
て見ていったから。
だけど、それでも今でも山登ってんですよ。亡くなった指のその先で、石の加減を自分でやるんですよ。で、昔ほど力が出ないんですって、やっぱり。なんだけど、この無理なルート、その、そんな、その、今住んでらっしゃるのが伊豆の方なんで、岸壁かなんかにこう、オーバーハングしてるって、オーバーハングってわかります？垂直ってほら90度でしょ？オーバーハングっていうと、逆にもっと手前側の方に傾いてる。だから足がブラブラになっちゃうでしょ？そんなところを登ってる。今でも。
今で
こ
も
の
登
人、
るっていうのが
い
す
つで
ご
も
い
登ってんの。今でも登ってんの。
すごいです
で、
よね。だから、
自分で過去できたはずだっていうのを、今でもまだ挑戦してんの。すごいんで、本当すごいの、この人。多分、すごいって言われたくないだろうなっていうような性格の人なんだけど、なんとなくだけど。で、僕も詳しくないんだけど、そのね、山の章があるわけですよ。いや、山岳章みたいな。山登り章的。なんつうの？何？ほんと、すごい一番大きな章なんだけど、ピオレドールっていうのもこの人撮ってんの、ね。アジアで初めての一人目なの。
すごいですね。す
す
ごいって
ご
つい
ん
言っ
だ
ち
よ。
ゃう。つい言っちゃいますけど。
言っちゃうよね。言っちゃ
す
うん
ご
だ
いっ
よ
て
ね。
つい
俺も
言っ
知
ちゃ
ら
う
なかっ
け
た。
ど。
そう。
いやー、本当にね。
いろんな人いるよね。
はい、でも本当そこまで自分の命をかけてでも、やっぱり山に登りたいし、ね、登り続けてるっ
山
て
登
いう
りっ
の
ては
、
意外と危険なスポーツだもんね。
うん、危険ですよ、本当に。普通に登るのでさえも危険なのに、その誰も行かないルートを使っていくっていうのもね、すごいチャレンジだし。うん。ね。もう誰にも止めることができないんでしょうね、こうなるとね。
もう多分 ね、
うん。
好きな方なんでしょうね、
うん。
そういうの
ね。
がね。
ね、
だから
突き詰めていく。うん。
サーフィンもほら、いるじゃないですか、す
は
ご
い。
いビッグウェーブに乗
う
る人。
ん、うん。
絶対嫌じゃないですか。あんな巻き込まれたら絶対帰ってこれなくなるだろうとか思うけど、やる人いるんですよ。
ねえ、だから、危険とかそういうことじゃないんですよね。もうね、こうなるとね、きっと。うん。素晴らしい。
面白いですよね。世界面白いなとかっていつも思うんです。
ねえ。
昔の映画でね、サースエイ、180とかって言ったかな。
うん。
あるんですよ。
はい。
パタゴニアの人とノースフェイスの人が出てくるんです。
うん。
創業者の人たちが。
はい。
の人たちが出てくる、映画で。
うん。
まあ、つまんない映画っちゃつまんない映画だったんですけど。
そうなんですか。
ぶっちゃけ。ストーリー性ままないし。だ
うん。うん。
けど、そういうのが好きな人は結構それ面白いと思いますよ。
うんうんうん。
サウス180とかっていう名前だったと思うんですけど、ね。南半球なんですね。もうサーフィンやって、山登りやってとかって、そういう遊びしかしないような人たちです。そうなんです。でも、この本は、現実フィクションはないと思うので、本当に、読んでもらえると、もう来たくないなって思うかもしれないです。登っ
ぜ
てない
ひ。
人間がもう行きたくないなっていう。
そんな風になっちゃうんですか。
そんな風にもなっちゃうような本です。
ねえ、ぜひこの夏に、ね、ちょっ
寒い。
とね、お時間ある時に、ねえ、ちょっと暑い中、この本を読むと、
こうですから。
と、凍えるっていう。
凍えちゃうんすから
はい。
もう、凍えてください。
そうで
がっ
すね。
つ
ぜ
り。
ひ読んでいただきたいと思います。
そうですね。
はい。
こんな感じでよろしいでしょうか。
はい、わかりました。番組説明欄の方に、こちら、当の方もですね、リンク先を載せておきたいなと思いますので、ぜひチェックしてください。番組説明欄に塩田さんの会社の URL、それからトクトクチャンネル専用のホームページ、そしてインスタグラム、あと X の、URL も記載しておりますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、塩田さん、ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。またよろしくお願いします。
はーい。